高山俊吉気分青信号。
こんにちは。自転車の話をしましょう。今年1月に政府が閣議決定をして、悪質な自転車運転者に対して安全講習の義務化、安全講習を必ず受けなければいけないという内容を盛り込んだ道交法の改正の施行令という、その義務付け規定が決まりました。6月の1日にこれが施行されます。例えば施行令によりますと、酒酔い運転、この酒酔い運転というのはもちろん自転車を運転するときにですけれど、酒酔い運転だとか、あるいは信号無視運転だとか、そういう十数項目の違反を、違反の中でも危険な違反行為というふうに定めまして、でそしてそういう違反をした場合には、その回数が3年以内に2回以上というふうに言われてますけれども、摘発された場合には違反者は講習を受けなければいけない、こういう規定です。携帯電話を使用していたケースもその対象になります。実際に自転車が加害者になる交通事故というのが減らない、減らないというよりむしろ少し増える傾向もあるということがあって、それは一つの社会問題であると、こういう議論になります、なっています。自転車の性能がとても良くなり、そして自転車を運転する特に若いライダーといいますか、自転車運転者がお年寄り、あるいは女性、子どもなどにぶつかって、それで体が小さいために、あるいは抵抗力が弱いために転倒させてしまって大怪我をさせるといったようなケースが最近は結構目立つんですね。そういうケースを減らしたいというところで、悪質運転者に講習を義務付けるという方向になりました。14項目と言われてます。十数項目と先ほど言いましたが14項目ありまして、どんなことがあるかというのを少しご説明しておきましょう。信号無視、それから通行禁止場所でそれを犯した、違反をした、歩道で徐行運転をしなかった、通行区分を守らなかった、路側帯の歩行者を妨害した、路側帯で歩行者を妨害する運転の仕方をした、遮断機が降りた踏切に立ち入った、交差点で優先道路を通行している車の妨害をした、あるいは交差点で右折車が優先するという、それを妨害した、それから環状交差点でゆっくりと安全進行しなければいけないのに乱暴に走った、一時停止をしなかった、歩道で歩行者の歩行を妨害した、あるいはブレーキのない自転車を運転した、酒酔い運転をした、携帯電話を使いながら運転をした、こんなことが挙げられていますね。随分多いと思われると思います。かなりの道交法違反が危険行為とされているということが分かっていただけると思います。1回だけではすぐ摘発とは言わないが、3年間に2回以上あればそれは悪質危険とこう見る。で、交通もし従わないと交通違反で切符を切られるんですね。で、講習を受けなければいけない、講習受けると、受けないとどうなるか、もし講習受けないと罰金が課せられる、5万円以下の罰金が課せられる、こういう規定です。実際に皆さんご承知だと思うんですけれど、自転車の運転の場合には いわゆる反則切符という制度がないために、初めから赤切符になります。赤切符になるということは、刑事事件ということになるという、そういうことを意味します。罰金がもし科されれば、それは前科にもなります。少し逆転した話のようにも思えますが、車の違反だと反則金で青切符で済むのが、自転車の違反の場合には最初から刑事責任が問われるところに行ってしまう。で、私はおそらく全部罰金にしてしまうんじゃなくて、不起訴にして今度犯したら罰金に進むぞという警告がなされるというのが実際上は多いと思うんですけれど、しかしまあいずれにしても反則切符処理、青切符処理ではないというところに、この自転車の道交法違反、悪質自転車というふうに見なされた時の怖さがあるというところは注意する必要があると思います。で、私はこの悪質自転車処理というんでしょうかね、悪質自転車ということで問題を考えるということだけで対応策を決めていくというのは、やはりこれも問題があると思うんですね。これも問題があると申しますのは、先週お話をした認知症の患者を車社会から排除するだけが脳ではないだろうと言ったのとつながるという意味なんですけれど、やっぱり自転車が安心して道路を走ることができる状態を一方で作っているかという問題があって、悪質だぞ、危険だぞ、処罰するぞ、こういう議論だけで安全を作り出そうという発想は、とても私はその安直だという気がするんですね。安上がりであると思いますが、安直です。ちょうど時期が重なりますけれども、国土交通省が去年の年末に自転車が走りやすい街づくりに取り組む自治体に支援を強化するという方針を打ち出しています。例えばその対策の一つとして、道路を広げる、拡幅をすることが難しいという場合でも、現状の施設を生かして自転車レーンを設けるということにした場合には、それを国土交通省がバックアップすると、後押ししましょうということだというようなことが例として挙げられています。全国の道路というのは今120万キロぐらいあります。120万キロ。しかしそこで車や歩行者と分離されて自転車だけが通れる区間が設置されているキロ数というのはどのくらいあるかっていうと、実にたった3000キロしかないんです。120万を分母に置いて、分子に3000キロを置いていただきたい。1万2000キロあって、それで 1% です。3000キロということはその4分の1です。本当に自転車がまともに通れる道路が作られていないという状況が一方にはあるんですね。縁石で車道や歩道と区分する自転車道というのがありますが、自転車道を作る、あるいは車道を少し色分けして専用レーンを作るというようなこともあります。まあ、全て費用がかかるし、道路の拡幅を必要とする場所というところも随分多いと思うんですけれども、そこに国が財政支援をするということを何とか進められないかというようなことも検討しているという、そういう報道があります。自転車の貸し出し、レンタサイクルなどもあるだろうというような議論だとか、まあ、つまり総合的な自転車対策ということにもなると思うんですけれども、なんとか自転車が安心して通れる道路を作る、通行帯を作るということが一方でとても大事だろうと思うんです。自転車が歩行者に衝突する事故というのがどのくらい発生しているかというと、最近の例で毎年、2000件台の衝突事故があります。増えています、この間。 そういう状況をどうするのかという問題がきっとあるでしょう。乱暴な自転車が気になるということも私の経験の中にあり、自転車ライダーには十分気をつけてほしいなという気持ちが強くありますけれども、しかし同時にそこを処罰するだけで問題を考えるという対応のやはり不十分さというんでしょうか、問題性についてもやはり指摘をしておきたいというふうに強く思います。皆さんどのようにお考えでしょう。今日はここまでにしましょう。